2000年前のキリスト教がパレスチナからヨーロッパへと次第に広がっていく、そういう過程を使徒言行録を通して学んでおります。で、前回はパウロのアテネ伝道についてご一緒に学びました。パウロはアレオパゴスに招かれて講演というか大説教を試みたわけです。あなた方は知られざる神にまで礼拝をしているけれども、その知られざる神について私はお知らせしましょうとパウロは言って、まことの神をアテネの人々に指し示そうとしたわけです。アテネの町ってのはいわゆる多神教の町ですね。いろんな神々がいる中で、まことの唯一の神をパウロは指し示そうとしたけれども、それは失敗に終わったと言っていいわけです。彼の語る言葉は人々の嘲笑を買ってそこを追い払われる、そういう経験をし、今パウロはこのコリントにやってきた、そういうところから今日の箇所が始まってまいります。で、私たちは普通このパウロはアテネで失敗をしたわけですから、意気消沈してこのコリントにやってきたんだろうとこう考えがちですけれども、聖書は必ずしもそうとは語っていないように思われるのです。今日の18章の1節ですけれども、その後パウロはアテネを去ってコリントへ行った、こういうふうに淡々と書いているわけですね。で、このアテネを去ってという言葉は、これは原文ではもともとは分離するとか引き離す、そういう意味の動詞でありまして、しかもここではそれが受動態というか受け身形で書かれているわけです。ということは、このアテネからコリントにパウロは自ら進んでいったというよりも、むしろそこに生かされた、あるいは使わされた、そういう意味として捉えるべき、そういう言葉文章になっているわけですね。いわば自分が主体的に動いたんじゃなくて、アテネからコリントへとその失敗をしたんだけど、人間的に見れば、しかしそれはそうではなくて、伝道の道が開かれて自分はそこに導かれていくことになったのだ、そういう言葉がここで使われているということになります。で、そうしますと確かにですね、アテネでの伝道はうまくいかなかった、そういうことになるわけですけど、うまくいかなかったから彼が仕方なくこのコリントにやってきたというよりは、他の町でもそうであったように、やはりここでもですね、そのことを聖霊が導いてアテネからコリントの町に今彼を向かわしめた、こういうふうに考える方が正しいだろうと思うのです。聖霊の導きによって、あるいは神の導きによって、これまでもそうでしたけれども、キリスト教が大変困難な中で、しかし次第に広がりを見せていくという、そういう様を私たちはここでもまた使徒言行録から学び取ることができると思うのです。パウロはこのアテネからコリントの町に今舞台を移してまいりました。アテネは常に学びましたように哲学者の町ですね。極めて文化的な香りの高い町でありました。で、それに比べてこのコリントという町は、商業地というか商業の町でしたから、極めて世俗の町であっ ったと言ってもいいだろうと思います。でこれは別に変な意味で言うわけではありませんけれども、当時コリントの町にはですね、そういう商業地であり華やかな地であったために、1000人を超す商婦がこのコリントにはいたという記録も残っているほどであります。でそういう町に今パウロは導かれて、あるいは追いやられてきてと言ってもいいかもしれません。ここで新たな伝道を始めようとしている。でそのような町にも、あるいはそのような町であるからこそ福音が伝えられなければならない。パウロはこのコリントに福音を伝えるために今、いろんなことがあったんだけど、ここに移されてきた、聖霊の導きによって彼はそこに使わされてきたのだということを、この使徒言行録はまず私たちに伝えていると思うのです。でそこでパウロはこのコリントの町でですね、アキラとプリスキラというこの夫婦に出会う、そういう経験をするわけです。そしてこの夫婦と生涯変わらない信仰の交わりを持つことになっていきます。この夫婦はローマ皇帝であるそのクラウディウスがユダヤ人をローマから追放したためにコリントにこの夫婦もやってきた、そういう人たちであったということが今日のところに書かれているわけです。でパウロもまたですね、アテネを追われて、仕方なく、人間的に見ればそういうことになります、仕方なくコリントの町にやってきた、そういう人物であります。アキラとプリスキラの夫婦もローマの町を追われた、そういうふうにここで追われた者同士が、追い出された者同士がコリントで出会うわけです。不思議な出会いではないでしょうか。人間的に言うならば、それはまさに偶然の出会いかもしれない。追い出されるということがなければ彼らは出会うことがなかったわけです。一方はパウロはですよ、アンティオキアから使わされたその伝道者であったわけですね。町々をいろんなところをこう巡りながら福音を述べ伝える働きをしてきた。そして一方はローマに住む裕福な夫婦であったに違いないわけです。でそういう両者が今思いもかけない仕方でこのコリントの町で出会っているわけです。そしてこの夫婦はこれから後このパウロの伝道を終生精神的にも経済的にも支えていくことになるわけです。ここにまた神様のなさる技の不思議さっていうか、そういうものを私たちは見る思いがするわけです。で、私たちが信仰に導かれていく過程においてもですね、そういうその不思議な出会いっていうものがいろいろとあるのではないかと思うのです。私たちは思いもかけないきっかけで教会に導かれ、思いもかけない人々と出会うという経験をするわけです。信仰の先輩であるとか、あるいは信仰の仲間と出会い、あるいは教職者と出会うという、そういう経験の中で教会生活っていうものを私たちはこの始めたり展開していくことになると思うんですね。でそれは本当に不思議なことだと思うのです。私たちが計画をしたわけでもなく、そこに不思議な神と聖霊の導きっていうものを受けながら私たちは今この教会に連なっていると言ってもいい。パウロは今コリントに追いやられてやってきたわけです。でしかし同じくローマの町を追いやられた夫婦と彼はここで出会って、コリント伝道というものがこれから始められていくことになる。 で、そういうことを今日の聖書は書いているのであります。で、最初はこの一人でですね、パウロはこのコリントの町に、やってきたわけです。アテネでもそうでありました。で、しかしやがて仲間であるシラスとテモテがマケドニアからこのコリントに到着をすると、彼はこの、いろんな雑務をちょっと横に置いて、脇に置いて御言葉を語ることに専念したということが今日の五節のところから明らかになるわけです。彼は当初一人でいろんなことをしなければならなかったのだろうと思いますけれども、協力者であるシラスとテモテが自分のもとにやってきた、そのことによって彼は日常的なことから解放をされて御言葉を語るということに専念することとなった。パウロはメシアはイエスである、そういうことをここで力強く証ししたというのです。旧約聖書に予言されているメシアの到来、そういうものにユダヤ人の多くは大変困難なその歩みを強いられる中で、そのメシアが到来してくださる、そして自分たちを救い出してくださる、そのことに期待をかけて耐え忍んで生きてきたわけですけれども、そのあなた方が今まで長い歴史の中で待望してきたメシア、すなわちキリストは他ならぬあのイエスだと、人々が十字架につけて殺したあのイエスこそあなた方が待望していた、待ち望んでいたメシアであるということをパウロは力強く、また厳かに証言をしたというのであります。で、しかしこれに対して6節を見るとユダヤ人の反応ですが、口汚く罵るほどの反対というものがこのユダヤ人の街道の中で起きて、激しい対立が引き起こされたというわけです。十字架につけて殺したあのイエスこそメシアであるという、これがパウロの宣教です。そんなバカなことがあるはずがない、ユダヤ人の大きな反対というものを生むことになった、そういうことがここに書かれております。で、先ほど申しましたようにユダヤ人たちはやがて現れるメシアに期待をかけて生きていたわけです。彼らの現実の生活っていうのは本当に苦難というか困難に満ちていましたけれども、私たちにはメシアが約束されている、神の救いはメシアを通して我らに与えられていくんだ、で、そのことに本当にこう希望を託して生きていたわけです。で、ところがそのメシア、救い主が当時の人々にとっては最も恥ずべきものであったわけですね。すなわち十字架に死んだ者が救い主であるはずがない、当時は身内の中から十字架刑で殺されるような人が出た場合にはですね、その恥はその家族はもちろんその次の世代にまで、子孫にまで及んでいくというふうに考えられていた時代であります。十字架刑っていうのはそういうものであったわけです。で、そういうふうに十字架で死刑になった男が自分たちが待ち望んでいたメシアである、救い主であるというこのパウロの宣教を到底受け入れることができなかった、これはある意味では当然のことであろうと思います。十字架の主が 我らの救い主であるというその福音にユダヤの多くの人たちはつまずいたということであります。口汚く罵って福音を受け入れようとしないこのコリントの人々に、ユダヤ人にパウロは服の塵を振り払って出て行ったと書かれております。伝道者は時にそういう、こう対決をしなければならないことがあるのだ。で、好んで争いをするわけではないんだけれども、ただなんとなく仲良くして、まあ、事なかれ主義というか、なあなあでこうことを済ましていく、それは伝道者の働きではないということを、まあ、ここからまた教えられる思いがするわけです。パウロは福音を受け入れない信徒に向かって、服の塵を振り払って決別をし、異邦人伝道へと向かっていくわけであります。福音を受け入れないで、メシアが十字架の主であるということを拒否していく、そういう人々の前で彼はユダヤ人の街道を去って、新たに異邦人に福音を語る伝道者としての歩みを始めることになった。そういうことがここに明らかにされております。7節では、ティティオ・ユストの家に移り住んで、腰を据えて彼は伝道を始めた。で、そして彼は幻を見たということを使徒言行録は書くわけですね。パウロの困難に満ちた伝道の戦いの中で、彼は何度も幻を見て励ましを受けております。今ユダヤ人と決別をしてですよ、ユダヤ人から追われて、この街道シナゴーグを離れ、異邦人への新しい伝道に立とうとしているそのパウロの前に、神の幻が現れてこう言ったというわけです。9節であります。恐れるな、語り続けよ、黙っているな、私があなたと共にいる、だからあなたを襲って危害を加えるものはない、この町には私の民が大勢いるからだ。これがその幻の中でパウロに語りかけられた神の示しであった。聖書はこう書くわけです。私たちは改めてこの福音宣教というか伝道ということをこう考えさせられると思うのです。伝道は新しい人をそのキリストのもとに、まあ、誘うというか誘う技である、とそういうことができるだろうと思います。で、私たちはそのことのために祈りをし、努力をし、さまざまな働きを共にこう担うわけです。で、しかしなかなかそう簡単に伝道ができるというか実を結ぶわけでもないんですね。例えば特別集会を企画をして新しい人を教会に誘ったとしてもですよ、実際に足を運んでくれる方っていうのは本当に少数に過ぎない。そしてせっかく教会に来てくださってもですよ、長続きをしない場合のことの方が多いわけです。で、その意味では私たちのなす技っていうのはまるで無駄なことをしているのではないか、こんなふうに思わないでもないわけです。で、そういうふうないわば挫折と絶望を繰り返しながら、まあ、私たちは生きていると言ってもいいと思うのです。 で、しかしこのパウロに示された幻、この幻はがパウロにこういうわけです。恐れるな、語り続けよ、黙っているな、私があなたと共にいる、この町には私の民が大勢いる。私たちは伝道っていうことを考えるときに、自分が誰かをこう連れてこなければならない、自分が誰かを選んでその人に声をかけて誘って、無理にでも教会に連れてこなければならない、まあ、こういうふうなことを、まあ、しばしば考えるわけですけど、しかし今ユダヤ人から追われて、口汚く罵られて、異邦伝道へと新たな歩みを始めようとしたこのパウロに臨んだ主の幻は、お前のいるところに、今あなたがいるところに我が民が大勢いる。で、この言葉に信頼をして伝道の技を進めていくように、いわば私の民がこの町には大勢いる、そういうふうに神様が備えていてくださるんだ、神様が選んでいてくださる愛の対象者がそこにいる、大勢いる、その人たちをいわば浮かび上がらせていくっていうか、その人たちが神様の守りの中にあることに気づいてもらうための働き、それが伝道の技なのだから、あなた方は何も自分の肩を張って、意地を張って、あるいは悲壮感に押しつぶされそうになりながら伝道をしていくということではなくて、すでに神様が備えていてくださる、神様が選ばれた神の民が大勢いるその町で、信頼をしてただ福音を語り続けていけばよいのだ、こういう幻をパウロは受けて、今異邦人伝道に歩み出そうとしている、それが今日の箇所だと思うのです。ユダヤという宗教的な、ある意味ではバックグラウンドのあった民族ですね。自分たちは神から選ばれた民だという誇りがユダヤの人たちにはあったわけですけど、しかし異邦人っていうのはそういうものはなかったわけですね。全くない、そういう異邦人に向かってこれから宗教的なことというか信仰、それについて語る、伝えていく、これは本当に困難な技であったと思うのです。信仰ということを全く考えたことがない、そういうことから無縁の人々に信仰を語っていかなければならない厳しさ、そういうものの前に今パウロは立たされているわけです。曲がりなりにもユダヤの人たちはユダヤ教の長い伝統っていうものを持っていたわけです。ですから宗教に対する理解っていうものがあったわけですね。信仰の内容は異なるとしても宗教的なバックグラウンドがあったと言えますけれども、これからはそうではない人々にパウロは福音を語らなければならない。しかしそのパウロに神の幻が望んで、その異邦人たちも私の民だと神が語りかけられる、そしてこの町にはそういう私の民が大勢いるのだ、だからあなたは語り続けなさい、黙ってはならない、主はあなたと共にいらっしゃる。で、このようにしてパウロの異邦人伝道っていうものが今新たな展開を見せようとしている。 そのことが今日の18章の前半に書かれております。私たちは先週あるいは先々週と立て続けにこの教会を支えてくださった愛する兄弟姉妹を天に送ったわけです。高齢化も進み、これから先、教会はどうなっていくのだろうか、そういうふうなことを、思わざるを得ないところもあるわけです。でしかしそうした私たちに、恐れるな、語り続けよ、黙っているな、私があなたと共にいる、この町には私の民が大勢いる、こういうふうに今日の御言葉が語りかけているのではないでしょうか。語り続けていく働きっていうか、それは主が共にいたも働き、あるいは技であり、主がすでに私たちのために備えていてくださっている働き、その働きに参加していくということが本来の伝道ということなのだと聖書はこう語るのであります。私たちはそうした伝道の働き、福音宣教の技に召されている一人一人であります。